この14章にはイスラエルの不信仰、不従順な姿が出てきます。2節のところにイスラエルの全回収がエジプトの地で死んでいたらよかった、この荒野で死んでいたらよかった、そのような泣き言、不平不満を言ったわけですけれども、これはもうまさに神様に背くことであるわけです。神様の目的はただ単にエジプトから解放してそれで終わりということではなかったわけです。彼らを約束の地カナンに導き入れるというのが神様の目的であったわけです。しかし彼らはこの荒野での試み、そしてまたカナンの地にいるもう巨人たち、その先住民を恐れて、ああもうこれで自分たちはダメなんだというような泣き言を言ったわけです。しかしその中にあってヨシュアとカレブは7節を見ると、私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。8節に、もし主が私たちを喜んでおられるなら私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さる、あの地は乳と蜜が流れる地だと、そのように信仰を持って彼らは語っているわけです。主が私たちを喜んでおられるという言葉があるわけなんですけれども、それはもう信仰によるところの喜び、今実際には苦しみがあり、そして先には不安不可能がある、じゃあ主は何を喜ばれるんだろうか、そういう状況の中にあっても必ず神様は御心通りになしてくださる、そのことを信じるということであるわけです。12人のうちこの2人だけしかそのことを信じることができなかった。そしてこの全回収がこの2人を石で撃ち殺そうとするときに主がモーセに言われたわけですけれども、11節を見ると、この民はいつまで私を侮るのか、なぜ信じようとしないのか、信頼しないのか、そのように語られたわけです。現状を見てもうダメだと嘆くのが、私たちの性質ではないだろうかと思います。おそらく私たちもこの旧約聖書のモーセの時代に生活していたら一体どうだったであろうかと思います。しかしこの時にもモーセは神様の前に出て祈る、その祈りが13節から19節にこの鳥なしの祈りが出てくるわけです。14節を見ると、住民たちは聞いています、何を聞いていたのか、それは主が、この14節の終わりを見ると、昼は雲の柱、夜は火の柱の内にあって彼らの前を歩んでおられること、主なる神様がこのイスラエルの、およそ200万近い、その民の先頭を立って、歩いて行っておられる、主なる神様が導いておられるんだと。だからもしこのイスラエルの民がこの約束の地に入れなかったらどうなのかと、誓ったことをもうできなかった、16節にはそのことが言われているわけなんですけれども、もしここで民全部を滅ぼしてしまうならば、この約束されたのにできなかったんだと、そういうことをもうこの地の民たちは言うでしょうと彼は訴えたわけです。そしてその中にもこの大きな力を表してください、18節を見ると、主は怒るのに遅く恵み豊かであり、トガと背きを許す、もう許しの神であると、そのことをまた19節を見ると、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。本当にこの祈りっていうのは今も私たちに必要な祈りではないだろうか。私たちも時として心が弱くなって不信仰に陥ってしまう、それは自分だけではないでしょうし、また他のクリスチャンの人でも試みにあって 弱くなってしまう、そういう時がお互いにあろうかと思います。その時にこそまた私たちは互いに祈るものでありたい、そのことを思います。イエス様もあのペテロに、あなたが立ち直ったらあなたは兄弟たちを励ましてあげなさいとイエス様は言われた。そして事実彼はその通りに自分の3回嘘をついたその罪をイエス様によって許していただいて、彼はローマに行き、そしてまたローマのクリスチャンたちを励ましたということがあるわけです。彼自身もその不信仰から立ち上がることができて、そしてまたこの神様の許しの恵みを伝えることができた。なぜならば彼自身が自分の罪を許していただいた。そしてまた私たちもお互いにこの弱さを認め合って取りなしの祈りをする。時には私たちもつまずき倒れてしまうようなことがあるかもしれません。しかしその時にやはりこの他のクリスチャンの人がこのモーセのように祈るという祈りは必要なことではないだろうかと思います。私たちもまたこのモーセのように破れ口に立って祈っていく、その破れを繕っていく、そういうものでありたいと思います。20節を見ると、主は言われた、あなたの言葉通りに私は許す。このモーセが祈った通りに神様は私は許すと言われたわけなんです。まあ、不思議なように、まあ、モーセはこの取りなしの祈りをし、そのことを神様は実行し、そしてまたこのヨシュアとカレブも信仰に立って神様が与えてくださるならば必ずその約束の地に入れるということを、まあ、彼らは言ったわけなんですけれども、不思議とその通りになっていくわけです。信仰というのは不思議です。心の中で思ったことがその通りになる。あのイスラエルの民たちはどうだったのか。エジプトの地で死んでいたらよかった、この荒野で死んでいたらよかったのだ。もうその嘆きがもう現実となっていってしまうわけです。しかしこの24節のところを見ると、私のしもべカレブは他の者とは違った霊を持ち私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる、彼の子孫はその地を所有するようになると、他の者とは違った霊、それはもう従順の霊であったわけです。そしてまたもう全く神様に委ねるというその霊であったわけです。まあ、イエス様ももう従順のもうその通りの方であり、十字架の死に至るまで従順であられた。それはもうペテロの書にも出てくるわけなんですけれども、カレブも同じようにこの従っていく、その心が彼のうちにあり、そしてまた彼は約束の地を所有する、まあ、彼はユダ族であるわけなんですけれども、もうユダ族は本当にこの大いに用いられ祝福され、そしてそこからまた救い主がお生まれになるというような、こういうことであるわけなんですけれども、私たちもこのようなカレブのようにですね、信仰を持って従い通す、そのようなものでありたいと思います。しかしこのイスラエルの人たちはこの不満を言い続ける。27節にそのことが出ているわけです。そしてそのことのゆえに32節を見ると、お前たちはこの荒野に屍を晒す、そして40年の間この荒野にさまよっていくものとなっていく。なんで40年なんだろうか。それは34節を見ると、お前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間お前たちは自分の咎を負わなければならない。もう道のりで行くと、もう本当に何日間か歩いていくならば約束の地カナンに到達できたんですけれども、残念ながら彼らはこの不信仰のゆえに もうこのシナイ半島荒れ地をもう40年間さまよい続けるっていうようなこととなってしまったわけです。そしてまた不平を言わせた者たちはどうなったのか、37節を見ると主の前に疫病で死んだ。しかし38節にはヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブは生き残ったとあるわけです。そして、まあ、翌日になるとなんとこのイスラエルの民は40節にとにかく主が言われた場所を行って登って行ってみようと彼らは行ってそこに行くということをしたわけなんです。でもそれは彼らは神様に祈り、また神様のその導きに従って登っていったかっていうとそうではないわけです。もう我々は行ってみようと、それはもう彼ら自身の思いであって主に従って行くっていうその信仰ではなかった。ですからモーセは41節を見ると、一体なぜ主の命令を破ろうとするのか、それは成功しないとはっきりとそう言ってるわけです。まあ、主が登れと言われるならば登って従っていく。しかしそうでなければとどまらなければならなかったわけです。44節を見ると、主の契約の箱とモーセは宿営の中から動かなかった、あるわけなんです。おそらくは、まあ、大勢のイスラエルの民がもう何万と数は分かりませんけれども、その山地に登っていく。どうなったのか。45節を見ると、山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、ホルマまで彼らを追い散らした。もう散々に打ち負かされるっていう姿が出てきているわけです。ですからただ単にその目的の地に行くというような、そういうことではなくて、むしろ神様がどう導いておられるのか、そしてどうせよと言っておられるのか、そして何よりもこの契約の箱、神の臨在、神様がおられるところに私たちは共におらなければならない。私たちは勝手に動いていって、そしてそこで良きことがあるかというと全くそうではないわけです。使徒の働きを見ると、この聖霊が禁じられたというようなことがこの何回か出てきているわけですけれども、あの使徒たちも聖霊がとどまられるときはそこには行かない、導かれるところに彼らは進んでいって御言葉を伝える、そのことを成し遂げているわけです。私たちも絶えず主がおられるところに共におらさせていただいて、そして何よりも主の言葉を聞き、そしてまた主に従っていく、そういうものとさせていただきたいと思います。